今夜のお客様は前回に引き続き女優の白石加代子さんです。
まあ、白石さんはね、早稲田小劇場というところに最初入るわけですけれども、はい、なぜそこに入ったのかね、芝居に対する気持ちだとか早稲田小劇場でどういうことをね一体苦労してきたのかといったようなことをお聞きしたいなと思います。まあでも鴨下さんと同時に、はい、もう一人鈴木さんという方も白石さんにとっては非常に重要な演出家のあれだった、全く両極端のような感じだったんですかね、
う
ん、
そうね、
早稲田小劇場の時の、
はいはい、うん、まあ、一番最初に私は舞台というものに憧れていて、うん、25歳だったんだけど、うん、早稲田小劇場に入ったの、うん、その時にやっぱり稽古を見せていただいた時に、うん、かっこよくてね、それも
何がかっこいいんですか？
なんですかね、お姿もかっこいいんですけどね、うん、比喩がものすごくお上手で、それでいろんな私じゃないけどその時見た稽古でダメ出しされてる女優さんが本当に羨ましく感じたんですね。こんな風に私も言ってもいただけたら、うん、そうしたら私だって何ほどかのものができるかもしれないと思っちゃったのね、うん、そのぐらい素敵で、うん、日産して入れてもらおうと思ったんだけど、うん、もう剣もほろろで、
うん、
そうそう最初ね、その当時は、うん、三大劇団しか劇団じゃないっていうような、
民芸とか世間の文学座とか、
うん、そうです、
俳優座とかね、
はい、うん、そうで、もうそのスタジオ劇団のようなのが少しあったけど、うん、まあ小劇場とかで出てくる人たちのことは誰も認めないっていうようなところで、早稲田小劇場ってなる前は自由舞台の OB が作った集団だったんです、うん、それで早稲田に近いから早稲田小劇場でいいだろうっていうような感じでの命名されたりしてたんですけど、そこの自由舞台ではリアリズムっていわゆるね、なんだろう、写実の演劇っていうもののすごくたくさん稽古したり上演したりしている、すごく実力のある、うん、私は知らないけど、うん、聞いた話によれば実力のあるところで、うん、集団でそこから、お出になって、早稲田小劇場っていうのを作ってるんですよ。それでまあかっこよくて、別役実さんっていう劇作家も最初加わってるんですね。それで、そこに日産したんだけど、もうダメっていうことだったんだけど、うん、私ね区役所に勤めてたんですね、うん、7年
入る前にね、
そうそう、でも何が何でも入れてもらおうと思って、さっさと辞表出して押しかけて、
うん、退路を断ち切って
退路断ち切って、うん、で最初のうちはまあしょうがねえなっていう感じで入れてくれてたんだけど、うん、気味悪いよって、うん、すごい就職難の頃で、うん、公務員なんて、はい、なかなかもう職を大事に、
東京都の職員
だった、ね、東京都の職員だった、うん、でおかしいんじゃないかって、うん、ちょっと頭おかしいんじゃないかって言われて
東京都の職員が ね
やめて
自由隊とかね、
しちゃったって、うん、じゃあさお前意地悪してさ、うん、さっさとやめさせろっていうような感じ、中で、うん、
意地悪されたんですか？
私は鈍いから気がつかなかったんだけど、うん、そうこうしてるうちに役がついて、うん、面白いなってね、うん、ちょっと過剰なところがある演技だからね、うん、無事に集団の一人にしていただいた、
ね、うん、最初なんか下切り雀の
おばあさん、
おばあさん役だ、25歳でおばあさん役やったけどね、
若い頃からおばあさんしかしてない。
あ、そうなんですか。
おばあさんとかお母さんとか、あ、私ね、ふと思い出した、なぜそのいわゆる時代がね娯楽がない時に、うんうん、私麻布小学校出身なんだけど、うん、そこの4年生か5年生の時のクラスが、うん、ちょっと面白くて、うん、男の子が何人かでお芝居、うん、書いてやろうよってことになったの、その時に
混ぜてますね。
混ぜてるよね。
当時小学校4、5年生でね、
学芸会ではなくて自分たち
なかったような気がするの、うん、それでね、
学芸会だって自分たちで書くっていうのはね大変なことですよ、ね、
それもね忠臣蔵外伝っていうの、
あ、そうですか、う
ん、そんな時にそういう子いるんだよね、うん、才能のある子が、うん、でもねそれの時も中山安兵衛っていうのが出てくるでしょう、ね、なんだ、 高田馬の場の何、そうですね、何人斬りとかっていうの、はい、それで、お茶屋があって、はい、そこで中山安兵衛にお茶か水か飲ませて、うん、切り合いに行っといでっていう、うん、そこの茶店のおばあさんの役をやった。そうなんですか。そういえばね、うん、小学校 4,5 年の時に時々思い出すんだけど、
そのぐらい相当印象残ってるんです ね、 そ, うですね、その芝居は、うん、小学校の時の、
うん、残ってます、うん、面白い、楽しいなって、もう芝居ってなんて楽しいんだろう。
その頃からじゃあ芝居っていうのはなんとなく好きになってきたわけですか、うんうん、
もっとちっちゃい時にその麻布小学校にはね、うん、移動劇団で空豆の煮えるまでっていう、その題だけ覚えてるんだけど、うん、そこにお姫様が出てくるのね、うん、それを見た時にはああいうのやりたいなって、そうそう、そういうふうに思ったのを覚えてるの、うん、まあ、とにかくいつもお芝居のこと考えてたのね、小さい頃から。でもただ私は長女だったから、うん、母子家庭の、
うん、お父さんが5歳ぐらいの時亡くなられたと、
でも妹と弟がいて、弟の方が下なんだけど、うん、弟が高校を卒業したと同時に、うんうん、区役所を辞めた。
ああ、そうですか、うん、それまではお姉さんとして母を助けなきゃいけないということで区役所に入ったわけですか。
そうですね、そうです、そうです。
それで弟さんが一本立ちしたんだったら、今度は自分が自由に生きるという、それで辞めちゃったわけですね、退路を断ち切って。それで早稲田小劇場に、でも そこでもやっぱり独特の存在感みたいなのあったんでしょうな。
どうでしょうかな、まあそうかもしれない
ね、普通の人とは違うようなお芝居をなさってて、
うん、うちの主人も劇団員だったんだけど、うん、その彼に言わせると、うん、入ってきて、うん、当時ね25歳で、うん、タバコ吸ってた、うん、それでね足組んでね、うん、で稽古見ながらハハハハって笑ったっていうな。
でも浅田小劇場ってのはそういうのはある種当たり前のような世界でもある
って。ちょっとそうでしたよ、
ねえ、
うん、学生運動がすごい盛んな頃で、
そ
うですよね、
その後には黒テントとかいろいろ出てくるけれども
、そういう時代、うんうんうん、
でも新人さんですよ、
う
ん、
そうだよね、
新人さんです。
新人さんだって25歳の新人
だ
から、ね、も
うだからやっぱり入ってきた時からうさんくさいなって思われてたかもしれない、
ね、もしかしたら、そうすると最初の頃はそれを下切り説明やってるうちにだんだんだんだん役がついていくっていうことは、この人は面白いから使ってみようっていうふうに鈴木さんが、演出家の鈴木さんが思って次々と役を与えてったわけですね、
うん、そうだと思います。私はそう信じてます。やっぱりこいつを起用しようって思ってくれて、ずっと大事にしていただきました。それだからもう私を中心にした芝居っていうのが特別なのがあるんですけどね、それの時はもうすごいハードなことやらされましたよね、もう息切りして死んじゃうかって思うぐらいのことをずっと追い込んで、ハードなことやりながら肩を動かして息するなって言うんですよね、でそれは苦しい息を抑え込めっていうような訓練させられたからと、私だけよ、ね、そしてそれは抑え込むためには下に呼吸を入れなきゃいけないんですね、それ横隔膜を開いたんだと思うんです、その時の訓練で呼吸法の特別なのを身の中に入れたと私は思っている、それはだからどんなに激しく動いても体がぶれないっていうようなことをその時得したと思って、その呼吸法は今いまだに宝物だと思ってますよ、
その鈴木さんだとか、その鴨下さんだとか、それぞれのところでそれぞれのなんかある種の技を身につけていくわけですね。
させていただいたと思ってます、技というか、まあ、自分で言うのもおこがましいが、
そしてそのうちにもう劇団の中心になっていっちゃうわけですね、
昇華されたところはあります、
ご自分のスタイルっていうのは大体いつ頃できちゃったっていうふうに思いますか。
もうそういうものは作りたくないって、もうスタイルって大嫌いって思ってたんだけど、それはどうしようもなく、長く生きてくれば、サビとか赤とかつくものですよね、だからそれは、スタイルはないつもりなの自分はね、でも
あの見る人がそう見ちゃうの、
ね、そうだと思う。それでまあ荷流さなく、まあやって面白いことやってとかってみんなに、そうそう、いやまあみんなにもそういうスタイルですけどね、うん、
なるほど。
でダメだとうわーっていろいろおっしゃるけど、うん、まあ大抵私は笑っていただいて、
なるほど、
なるほど、うん、面白いねとかって言われて
それはそれで満足だったんですか
私、
うん、
うん、そうでもないね。
そうでもないです。
やっぱり蜷川さんはね、うん、いろんな方をお好きだから、
うん、
だから別にそんなに何が何でもかよちゃんっていう感じじゃないですよね、うんうん、でもご一緒するときはすごく楽しんでくださったと思います、うんうん、仲良しでしたよ、はい、
うん、まあ、あの演出家によっては結構きつい言い方をされる方もいるわけじゃないですか、うんうんうん、そういうのでこう心が折れたりとか、うん、
それは折れないわ。折れないって折れる人もいるかもしれないけど、うん、私はね百戦錬磨だから、うん、5歳の時に父親亡くしてごらんなさい。もう人生そのものがもう過酷だからね、うん、慣れてるのね、うん、やっぱり、うん、そしてね、うん、演出家が言ってくれることっていうのは得よ、
うん、
たくさん言ってほしいと思うの、
うん、
工夫する、うん、もうちょっと頑張るっていう気持ちになるんだけど、うん、やってみてって、うん、あの君の持ってるものだけでやってみてとかって言われるだけじゃ、うん、あの本当にね、あの幅が広がらないし、うん、あの舞台も素敵にならないんですよ、ね、うん、たくさん行ってほしいって私はね、うん、思います。
じゃやっぱり一緒に作っていきたいってことですね。
そうですそうです、それは楽しいですよね、う
ん、自分の力以上のものがね、
う
ん、
はい、舞台の上っていうのはあの解き放たれて、うん、時に、うん、あの素敵にっていうか、うん、あの素敵な境地に、うん、あのたどり着くけど、うん、日常は、うんうん、特に、うん、あのひ弱な、うん、あの幼児の頃から成長するまでの間というのは、うんうん、あの運命というのは辛いですよね、うんうん、のしかかってくるとね、それは鍛えられたと思います、うん、
島信彦人生百景志の人たち。
今夜はゲストに女優の白石加代子さんをお迎えしてお送りしています。
お母さんもなかなかね、
はい、
立派な人で
そうね、あ、立派というか、あ、
たくましい人だった。
そう、うん、丈夫で、うん、そして
もともとはそういう方じゃなくてお嬢さんっぽい方だったんだけども、
そうなんだけど、
ご主人亡くなってからは本当に
成長したね、
たくましい人だったわけですがそれは白石さんがその小さい頃からお母さんを見て成長したなとかそういう見方はしてたんですか
いや、分かってます。私は、母はずっと、あのね、母も父も私にとっては憧れの人だったけど、うん、あの最初はやっぱりかわいそうだなって、うん、どんなことしてでも支えようってずっと思ってきたけど、うん、ある時ふっと見たら、うん、もうたくましくて、女ってこういうふうに成長するんだっていうふうに 思いましたよね。ずずしいこと、厚かましいこと言うけどね、母に対して、ね、うん、その女としてすごい人になったなって、うん、そしてあの性格もあのなんていうのかしら、のんきで、うん、あのたおやか、それで割と、うん、あの苦労した割には、うん、あの大口を開けて、
うん、
はっはっはっはっはっはって笑しとった
今の白石さんみたい
そうだ、ちょっと似てるかも、うん、それがもう、うん、あのまあなんていうのかな、あの家族を救いましたよね、うん、時代が悪いんだから、今は何のかんの言ってもやっぱり ね、
うん、
だけど母が、うん、あの自分の夫を亡くしたのは昭和22年ですから、うん、
戦後のまだね、
戦争直後で、うん、一晩食料なんかがない時で、
3
人の子供、
う
ん、ね、あの弟はまだ臨月でお腹にいたんですね、うん、そして父はあのたくさんの退職金のようなものをもらってるけど、うん、 木の葉のようになったっていうのを母に言わせると、
う
ん、その直後、
まあそうでしょうね、
うん、そう言って
戦後 あのインフレでね、
うん、もうね思い出すけどね、小敷のようななりをしてた子供が、うん、だったけどね、
うんうん、
そういう幼少期でしたよね、
うんうんうん、まあ、そういうのはやっぱりこう自分の辛抱になっていくわけですね。
なりました、なります、
うん、そうですよね、
うん、恐れるな不幸を恐れるなって、まあそれはね限度があるけどね。
ただみんなあの時代はみんなが貧乏だったから、
うん、そうなの、
それがなんか引け目を感じるとかそういうことではなかったような気がするんですよね
それもありますよ ね、
うん
うん、そう、
まあそういう状況を経て、うん、この百物語を中心に生きてこられたっていうことですか、
う
ん、早稲田劇場をやめ、うん、小劇場を辞めてからは、
うん、それでもあの途中からあの、うん、舞台の話がたくさん入るようになりましたからね、うん、芝居も結構やってますね。
当時はその、うん、俳優座とかね、民芸とかね、はい、文学座とかね、そういう人たちのことはどういうふうにご覧になってたんですか
言いづらい。
やっぱそれは思いがあるでしょ、我々は違った存在感で生きてるんだっていうような感じがあったんですかね。
ありましたよね。
そうでしょうね、う
ん、あの集団自体がそういうふうには思ってましたよね。まあやっぱり鈴木さんなんかは強い口調で批判もちゃんとしてるし、うんうん、それはもうあの文章になって残ってるくらいだから、うん、それは
エリート劇団に対する対抗心みたいなものがあったわけですね、
うんうんうんうん、そうですね、うんうん、そしてどこがダメかとか、うん、あのどういうふうにダメかというようなことも書いてるし、それはあのその周りにいる人間は、うん、あのそりゃやっぱり同調しますよね、うんうん、
なるほどな。
お好きな女優さんや俳優さんはいらっしゃったんですかその頃。
その頃あのね実はね市原悦子さんが好きだったの、うん、当時はね確か四季の舞台でアンドロマックっていうのをギリシャ悲劇ですよね、した時にそれをたまたま見ちゃったんだね、うん、もう美しくて美しくて体の中から光が出てるような感じでした。もう美しかった、そして功績がいいし声が綺麗だし ね、うん、ずっと憧れの人だったんで、それで、まあ、あの鈴木さんも知ってて、うん、一度能の観世久夫さんと、
うん、
市原えっちゃんと、うん、私と3人が主になった、うん、トロイアの女っていうのを岩波ホールでやってるんですね、鈴木さんが演出で、その時になんで市原悦子さんを抜擢してくれたかっていうと、うん、私が好きって言ったから、そうなの。もうそしたら鈴木さんがあの市原悦子とやりたいんだろうって、うん、言って、もうワクワクして憧れの人だし、
なるほど、
うん、でうちの小さなあの早稲田小劇場にいらして稽古もしたのよね、能の観世久夫さんもそこで稽古なさったんだけど、憧れの人でした。
あの人はやっぱり独特の存在感ありますよね。
ありますよ ね舞台はすごくいいと思いますよ、あのテレビであのなんか家政婦が見たっていうのをやりになってるけど、あれどころじゃないですよね。
あれでもすごい存在感ですけど舞台ではもっとすごい
素晴らしかったんです、うん、それでも
あのご結婚 はあの早稲田小劇場で一緒になさってた方と、
はい、
深尾さんっていう方とな さ、
は
い、一度辞められてたんだそうですね。
あっちの戸賀村っていうところに、あの本拠地移しましたね、10年目に、その時に、そうです、
劇団が、
劇団が、その時に集団を離れてます、だけど劇団の中にいた時からやっぱり相手役になることもあったりして、まあ、ずいぶんお世話になってたんですね、私がね、まあ、いつも支えてもらってたんだけど、でも一度辞めてからはあの、まあ、ともかく戸賀村行って頑張んなさいということで、うん、彼はもう自分の仕事を作ったんですね、うんうんうん、会社を作ったんです、それから10年か12年か経ってから僕は見続けるから頑張りなさいって言って、うん、送り出してくれたんだけど、うん、それからあのまあそれぞれの道で 生きてたんですけど、まあ、再会して、でその時にちょうど自分の心が、女優としての気持ちがもう少し自由なとこでやりたいっていうような気持ちになっている時だったのね。それで彼に再会した時に力を貸してほしいなと思って、もう彼はもう本当に拒みましたけどね、押しかけました。
いつもの作戦ですね。いつもの作戦で押しかけたんですね。
なんで拒むかといえば、やっぱり、集団の、
中心になってる人を引き抜いたみたいになっちゃうといけないから、
それに そういうふうに足を引っ、ね、集団の足を引っ張りたくないと思ったんじゃないですか、もうこれは私が押しかけなきゃ絶対に成立しないと思って、
それはもうやっぱりもう早稲田小劇場にいることに対してそろそろもう居心地が悪くなってきた。
居心地は悪くないんですよね、まあ、いつも私は大事にしていただいたから、ただ、まあ、自分が求めているような、
方向性が、
そうですね、方向がちょっと違うと思ったんですね。出てからの鴨下さんと、20年もやっていられたのは、自由に、いろんなことを、チャレンジさせてくださるでしょ、そういうものをちょっと望んでたんじゃないかなと思うんです、後で考えるとね、やっぱりもう少し解き放たれたいというような感じがあってね、すごく最後まで大事にしていただいてますけどね。
で結婚されて1年ぐらいでお辞めになられるわけですよね。
そうですね、
辞めた後どうしようっていうふうに考えてたんですか。
でも芝居は絶対に続ける、もちろん続ける気持ちはありました。
家庭に入るってことじゃなくてね、
なくてね、それは彼も、家庭に入ってほしいなんて思ってません、思ってません、家庭人としてもそこそこイケてますよ、ちゃんと。
そうですか。
だけどそういうものは彼は望んでないと思う。
なるほど。
芝居をやってくれることの方が嬉しいんじゃないかと思います。
まあ今日ねお会いしてね、こういうところで話すと普通ですよね。
よかった。当たり前。
それやっぱ芝居になっちゃうと、
それはやっぱりこんな、普通のものを誰が見たい
ですか。まあまあそれはそうですけど
ね、やっぱり
でその変わり方が普通の人と違うじゃないですか。
そう
そう。
特別変なものを見たと思われたいわ。
ああそうですか、
舞台ではね。
ああそうですか、
うん、
そういうことをやっぱりいつも今度は越してやろうっていうことを考えてるわけ
ですね。全然それは考えてないんだけど、台本いただいた時に、この役かと思うでしょ、そしたらどんな風にしたら珍しいだろうとか、楽しいだろうとか、ちょっとお客様楽しくなって帰っていただけるだろうとかっていうことは考えます。普段は何もそんなこと、たくさん稽古するからね、そのぐらいの工夫はしないとお金はいただけない。
素晴らしい仕事ですよね。
いやいや、ありがとうございます。今日は楽しいお話を。
いやいやいや、どうも今日はありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
ありがとうございました。
島野武彦、人生百景、志の人たち。今夜のお客様は女優の白石加代子さんでした。
まあ、白石さんはね、早稲田小劇場で鈴木忠さんという演出家に非常に鍛えられると、
はい、
そして同時に百物語で今度は鴨下真一さんにですね鍛えられるという形で、今の独特のですね、ああいう存在感の持った女優さんにね、なられたんじゃないかなっていう感じがしますね、
はい、
やっぱり芝居になると本当にね、なんかある役が乗り移っちゃう、まあ、そういう感じがいたしましたね、まあ、そこにみんなが魅力を感じてるのかなというのを改めて感じました。
島野武彦、人生百景、志の人たち。ご案内は
島信彦と
安田裕子でした。次回はゲストに株式会社ゆき精密社長の大坪正人さんをお迎えします。次回もどうぞお楽しみに。